どうもご苦労様です。では最初に三経文を唱いたします。人参受けがたし今すでに行く、仏法聞きがたし今すでに聞く、この身根性においてどせずんば、さらにいずれの性においてかこの身をどせん、大衆もろともに死神に参謀に消えし立てまつるべし、自ら仏に消えし立てまつる、まさに願わくは衆生とともに大道を体下して無上位を起こさん、自ら法に消えし立てまつる、まさに願わくは衆生とともに深く共同に入りて知恵海のごとくならん、自ら僧に消えし立てまつる、まさに願わくは衆生とともに大衆を通りして一切無下ならん、無上人人未明の法は百千万号にも愛用ことかたし、我今検問し受理することを得たり、願わくは如来の真実義を下したてまつらん。なまんだなまんだ。夕方のお忙しい時にご苦労様です。前回、3月11日にお伺いいたしまして、その時は、親鸞聖人の若き日の課題ということからお話をいたしました。で今日は、第3回目ということで、法然上人と出会っていかれる、そういうことから、本願に帰すということをテーマに挙げておりますが、前回のお話が十分尽くせておりませず、途中で、シーキレトンボのような形で終わってしまっておるかと思いますので、前回少し触れました親鸞聖人の若き日の課題ということも含めながらお話を進めてまいりたいと思います。それで、もしお手元にありましたら前回の、第2回の時の資料をお出しください。前回の、若き日の課題からというところも含めて今日お話ししたいと思います、ね、第2回の資料から、続けてお話ししたいと思いますが、親鸞聖人が、9歳で、比叡山に入られたと。で比叡山に代表されるような当時の仏教あるいは日本の国柄というのは私たちが今現在考えているような仏教とか国というものとは随分違うと。そういうことからですね、親鸞聖人の当時の、入られた当時のいわゆる仏教、国がどういうことであったかという、まあ、歴史的な状況からお話を申し上げました。で、まあ、いきなりというのはあれですから、もう一遍復習の意味で、簡単なことから前お話ししたと思いますけど、確認しておきたいと思うんですが、今ちょうどですね、中日新聞で、五木寛之さんが、親鸞聖人のご生涯の小説を書いていらっしゃって、今ちょうど六角堂の後、女性との絡みがあってなかなか生めかしい話が出てきているんですが、今日はそこのことも含めてですねお話をしていきたいと思いますが、いわゆる親鸞聖人が生きられた 生まれられたのは1173年、亡くなられたのが1262年という時代ですね。中には、歴史のご専門の方もいらっしゃると思いますし、歴史に興味がある方もあると思いますけれども、親鸞聖人が生きられた時代というのはですね、日本の時代区分で言いますと、中世前期と言われる時代になります。で、私たちが親鸞聖人と並んで親しみと懐かしみを感じます蓮如上人ですね。本願寺第8代の蓮如上人という方は、ちょうど親鸞聖人が生きておられた時から言いますと200年後です。200年後に生きられた方です。その蓮如上人の時代というのは、今の歴史学の区分で言いますと中世後期と言われるような時代区分になります。前回お話ししましたように、ちょうど蓮如上人が43歳くらいですかねに親鸞聖人の200回のご縁起を務めていらっしゃいますから、ちょうど親鸞聖人から言うと蓮如上人は200年ほど後に生きていらっしゃった方だと。しかしこの間に歴史の方では前期と後期という違いが同じ中世でもあるというふうに言われています。で、どこのあたりで前期と後期が分かれるのかというと、ちょうど親鸞聖人の時代は鎌倉に幕府があって、頼朝の後北条家が、幕府を支配します。その鎌倉幕府が滅んで、足利尊氏が幕府を開くんですけれども、建武天皇という方が、やっぱり天皇が直接支配政治をするんだということで、足利尊氏と喧嘩をして、奈良の吉野にですね、南朝という別の天皇が二人いた時代ですね、南北朝が終わって、足利義満という金閣寺を建てた人がですね出てきて、南北朝が修練されていった後からが中世後期という言い方をします。で、なぜこんな話をするかと言いますと、私たちが今現在日本の伝統あるいは日本の文化というふうに言っているもののほとんどが中世後期のこの足利義満から蓮如上人が来ていらっしゃった時代くらいのものところに出来上がってきたものを、私たちはほとんど日本の文化とか伝統ということで考えます。例えば今皆さんが座っていらっしゃるのは畳の上ですね。畳が全部敷き詰めてあります。そして障子戸があって、まあ、ここはお内仏ですけども、床の間があって書院があってっていう、そういう日本の家屋の形態というのができるのは中世後期になります。一番最初に畳が全部詰めて敷いて、障子戸があって床の間があってっていう建物は銀閣寺が最初ですから、いわゆる中世後期。それから例えば日本の伝統芸能といわれる能ですね、謡があって姉妹がある、あの能というのは、いわゆる足利義満の時代くらいから世阿弥とかそういう人がですね出てきて、芸能として芸術として花咲いていきますから、やっぱりあの中世後期ですね。そして、武士の芸能であった能が江戸時代になりますと庶民にまで文化として影響を受け、能から派生して歌舞伎というものが出てきます。だから能の演目と歌舞伎の演目は同じものがありますね。 弁慶が出てくる勧進帳という歌舞伎は能ではあたかっていう、あたかの席のあたかっていう演目に変わりますから、まあ、もともとは能が最初ですけれども、だから、そういうものも全部中世後期という時代から出てきます。ですから、歌舞伎というのは庶民の芸能です。能が武士の芸能です。ですから、テレビで、時代劇で暴れん坊将軍なんかやってるときに、殿様とか、殿様の奥方がですね、歌舞伎見物に行ったりしますが、あれは実際はないです。武士は能をやるわけですから、まあ、中にはそうしてもいたかもしれませんが、あんな風な形で殿様がですね、中村座に歌舞伎見物に行くというようなことはなくて、歌舞伎というものが、正式な芸能として認められていくのは明治に入ってからですから、そういうまあ日本のいずれにしろ能にしろ歌舞伎にしろ、そういう我々が日本的なものっていうふうに感じているお茶でも花でもですね、そして生活様式でも、それはほとんどが中世後期という時代に形作られて今日まで至っていると、そういうものがほとんど多ございます。それに対して200年ほど前ですけれども、親鸞聖人の時代というのは、今私たちが考えている生活様式とはちょっと違った面が多かったと。そういう意味で、そういう点からも親鸞聖人の時代がどういう時代であったのかということを少しお話ししながら、親鸞聖人のご生涯を振り返っていることです。で、まあ、今の言葉で言えば、親鸞聖人の時代にはですね、畳っていうのはこんなに敷き詰めてないんです。ほとんど畳っていうのは持ち運んで座るところに敷いたもんですね。で、布団、ほとんどは板の間です。で、一般、我々庶民の家はどうだったかって言いますと、板の間もありません。まだほとんど土間です。そういう時代ですね。で、そういう時代に親鸞聖人はその生活をする人たちをお同業としてご一緒に具体的な生活の中でいろんな問題や悩みや苦しみの中で共に教えを聞き、それぞれが自分自身を確かめ、改めて自分にうなずいていく、そういう歩みを共にしていかれたと、そういうことだと思うんですね。ですからその時代の仏教は、前回もお話ししましたように、私たちが今考えているような山の修行場とも違って、そういう庶民を多く支配する大荘園領主として人々の上に君臨した巨大寺院であったと、そういうことがあります。そして寺院の主だったお坊さんというのは、天皇家や藤原家と言われるような有力貴族の出身者によって示されていて、政治も仏教も一体化している。むしろ言うならば、政治と仏教が車の両輪のような関係を持っていたんですね。政治がうまく、天皇家や藤原家の支配がうまくいって、こう国が繁栄するように仏教が祈る、国の繁栄と安寧を祈って仏教がさまざまに儀式を行って、政治のために仏教が祈りを捧げると。と同時に、政治の方はそうやって自分たちの繁栄を祈ってくれる仏教を庇護し、守り、育てると。だから仏教と 政治というものが車の両輪のような形でですね、人々の上にあったと、そういう時代だと。それが、親鸞聖人の時代の仏教なんですね。ですからそこでの多くの仕事は、仏教の仕事は、前回申し上げましたように現世の祈りと言われるような仕事がほとんどだったと。前回ちょうど奈良の東大寺のお水取りが終わったところでしたので、奈良の東大寺のお水取りというのは2月の仏事であって、これから農作業が始まっていくので、今年の五穀豊穣と、災害が起こらないようにということをお祈りする全国挙げての儀式だったということを申し上げました。ですからほとんどですね、そのもちろん実りがたくさんあって、世の中が地震や台風が来ないように安定するということは誰の願いでもあるわけですけれども、ある意味はそういう形で繁栄していきたいというのは人間の煩悩でもありますし、人間の心根ですね、そういうものに使え、それを実現していける技術として、魔法のような技術として仏教というものが考えられていたと、そういう時代の仏教です。ですから、前回の資料の現世の祈りというところのを見ていただきますと、これはちょっと年表式に持ってまいりましたが、これはもう親鸞聖人の最晩年です。最晩年ですね。ちょうど親鸞聖人が85歳の頃からの、いわゆる一般的なその時代に何があったのかというのを持ってきたんですが、1256年には地震や疫病が相次いだと。1258年にはこれ例外なんですね、寒くて、実りがなかったんです、この時代。それから1259年には全国で飢饉が相次いで、もうとうとう鎌倉幕府のですね、緊急措置として 山や川や海へ入って、取れる食べ物は取った人が食べてもいいっていうふうに言い出すんですね。そういうお触れを出します。昔も今もそうですけども、どこの川でもどこの海へ行っても魚取っていいんじゃないですね。漁業権というものが設定されていますから、その漁業権を、権利を持ってない人が行って取ったら密漁ですね。現在でも罰せられます。昔もそうだったんです。誰でもですね、海へ入って好きに取っていこうかったんではないんです。山もそうですね。山の所有者のものをですね、山の実り、木の実とかですね、山菜というのは山の所有者のものでしょ。秋になるとマスタケなんか誰でも入って取っていいんじゃないですよね。私の住んでいる高山の方にもですね、マスタケがよく取れる山があって、その山をこういくつかに区割りしてですね、毎年入札してですね、取る権利をみんなが買っておられますね。で、そういう意味では誰でも取っていいんじゃないですけども、もうこの時はですね、本当に食べるものがないもんですから、誰でも、もう取ったものを食べてもいいっていうふうに緊急の措置が出るくらい飢饉が起こっているんですね。そして一番そういう時に現世の祈りとやることは、改元なんです。しょっちゅう言語を変えるんです。今は平成ですね。で、最近は一人の天皇に一人の元号というふうになってますから、変わらないんですけども、 あんまり長くなりすると飽きたなということもあるかもしれませんが、とりあえず変わらないですね。この頃はですね、良くないことが起こると、これは元号が悪いんだと、名前を変えようっていうんで、しょっちゅう名前を変えてですね、一年ごとに名前変え、言語を変えてるんですね。ですからもう大変です。毎年毎年言語が変わるもんですから、それを正確に覚えるだけでも大変なことなんですけども、その通りの人たちはですね、きちんとそれを、どういったらですね、日本中隅々まで伝わって、 間違いなく元号が変わって変わって書いてあるんですね、記録を。で、親鸞書には書かれたものも元号が正確に変えて書いてありますから、よほどこの元号を変えるということがですね、世の全体の動きとしてあったんですね。ですからこの当時毎年元号を変えています。それから、1259年の4月には全国の寺社に最小経の転読を指示と。この頃は神社もお寺も一緒です。これもお話ししたと思いますが、日本は明治になるまでは神社とお寺は一緒です。まあ、ただし神宗は違いますよ。神宗は全然神社とは関係ないんですが、他の宗派は、一緒です。神社に坊官といってお坊さんがいて、お坊さんが大体神社の管理者をやっています。ですから神社とお寺は一緒なんですね。この話すると時間がなくなるんですが、池波正太郎という小説家の、例えば鬼平犯科帳とかっていう小説読まれることありませんか。あれには江戸時代、江戸の町のいろんな風物が細かく書かれていて、何とか神社、別当何々寺って書いてあります。つまり別当というのは管理者ということです。だから神社の管理者はお寺がやってたんですね。ですから江戸時代の終わりまでは神社とお寺は一緒だったんです。だからご存知のように平清盛の平家がたくさんのきれいな紙にお経を書いて、大蔵経といって全部のお経を書いたお経がどこに納められているかというと、仏教のお経なのに納められているのは厳島神社ですね、国宝ですね、平家のお経。あるいは京都の石清水八幡宮だったら、あそこには御堂関白と言われた藤原の道長という大権力を誇った、摂政だった人が書いた、お経が岩清水八幡宮に奉納されています。だからもう神社もお寺も一緒だったんですね。そして全国の神社とお寺にこの飢饉を退散させるために最小経というお経を読め、実際はですね、何回読めってまで指示があるんですね。それでたくさんお経を読むことによってお経の力でですね、飢饉を退散させるとかで、そういうことをもう考えていたわけです。それからもうまた1260年になると分納、それまで証言って言ったのを分納と変えます。それからついに 6月には六原というところで、まあ今でいうと裁判所があったんですが、いわゆる裁判中の軽犯罪者っていうのは、もうここに軽犯罪者を拘留しておるとご飯を出さなきゃいけませんから、もういい、あんたたちは出てってくれって言って軽犯罪者を放免してるんですね。そのぐらいもう食べるのが取れてなかったんですね。そういうことも起こっています。だからいよいよ今度は全国の寺社に大般若経と忍納経を転読しなさいと。実はですね、見るとですね、最小経と大般若経と忍納経というお経が五国の三部経といってですね、浄土三部経じゃなくてですね、こう災いや敵を退散させるためのお経としてですね、たくさん読まれていると。そういうお経をたくさん読んだり、お祈りをしたり、そういう力で今の世に幸せと多額差の実りを実現していこうと。で、都合の悪いものは全部退散させると。そういう人間の都合と欲望に仕えていく仏教というものであって、政治が繁栄し、政治が絶対的に安定するように仏教が祈りを捧げ、祈りをしてくれる仏教を政治が守る、そういう宗教国家であったんですね。そういうお寺へ親鸞書には入っていかれたと。そして19歳から29歳までの10年間、もう青年期に入ったその人は、親鸞書にはどうしてもそれが仏教だということにはうなずけなかったというものがあったんだと。それが若き日の親鸞という人の悩みだったんではないかということでお話をしました。つまりそうやって苦悩して、その仏教の比叡山を伏せて山を降りるというところから、親鸞という人は親鸞に出発していくわけです。生まれた時から親鸞は親鸞でないはずです。 親鸞を親鸞たらしめてきたのはですね、一つは比叡山で、比叡山の仏教がどうしてもそれが自分自身の迷いに目を覚まし、そして本当に自分自身の在り方にを教えられ、自分自身に目を覚まし続けて目覚めていく仏教だとは思えないと。都合の悪いものは全部お経の力で退散し、自分にとっていいものだけ集めていって自分だけ繁栄したいという、そういうものに仕えていく仏教。しかし仏教本来そういう自己中心的な自分の考え方や生活姿勢の問題を迷いとして我々に知らせるものが仏教だったのはずなのに、全然違う形になっているわけですね。その仏教にどうしても頷けずに、どこに仏教があるのかということに深く悩みをしていったのが親鸞という方であった。そしてその悩みのついにその仏教を捨てたと。そこに親鸞のですね、出発があるはずだということを、まあ、前回までお話ししました。で、前回お話ししましたように、親鸞上人の弟さんがそうであったように、そのまま比叡山にいれば、一定の出世と安定した生活は保障されていたはずなんです。一応、身分の低いけれども、貴族の出身ですから、そういう保障はあったんだけれども、それを全部捨ててですね、比叡山を捨てるわけです。で、捨てて、まあ、いつかの、あの、書籍にも書いてあるか、どういうふうに書いてあるか私読んでないんではっきり知らないんですけども、比叡山を捨てるって、山を降りるっていうことは、実家に戻ればいいと言えばいいんですけども、その当時、前もお話ししましたように、親鸞氏の実家はもうないんですね。お父さんも、兄弟も全員、お寺へ預けられていますから、実家はもうないんです。だから比叡山を捨てるということはですね、大変な決意であったということは思いますが、同時にそれを捨てざるを得ないほど親鸞という人に出会っていた苦悩が深かったということだと思うんですね。そのことをこう垣間見れるのが、若き日の課題ということで、前回の資料の1ページの一番下にですね、親鸞向きというものを持ってきています。ちょっと読んでみますと、親鸞向きですね。日域は大乗相応の地、何時の妙根、まさに14歳なるべし、全身全身真菩薩という夢を19歳の時に、品川の御廟というところで、これ聖徳太子のお墓なんですが、そこでそういう夢を見たという、これ伝説があるんですね。で、19歳、今ならこれ数え年ですから高校3年生ですね。高校3年生の、の年のその親鸞がですね、親鸞上人が、それまでも10年近く比叡山にいながら、やっていることは現世の祈りで祈祷をしたりおまじないをしたりすることばっかりですね。それがどうしても仏教だと思えないと、ということで日本に仏教の礎を開いた聖徳太子のお墓にお参りして、一体日本に仏教というものが本当にあるのかと、そういう問いを出してお参りになったということですね。これはその後親鸞上人を宗祖として慕った人たちが、19歳の若き日の親鸞という方がこういう問題を考え悩まれたはずだと、そういうふうにこういただいていった姿だろうと思います。で、聖徳太子は 言うまでもなく、日本にこう仏教の位置づけを築かれ、まあ、現在でいうと、法隆寺ですね。当時はイカヤルガ寺と言いましたけれども、法隆寺やあるいは大阪の四天王寺などさまざまな、仏教寺院を建てられ、そしてお経の注釈やそして仏教の思想に基づく17条の憲法を作られたと、そういう方として親鸞聖人の時代もこう伝えられ、まさに仏教そのものを象徴する存在であったわけですね。その聖徳太子の墓にも出て、本当に比叡山に私いますけれども、とても仏教だと思えないと、そして仏教の救いはこういうもんだという話はありますけれども、この身にそんなことは実現しませんと、どこに仏教があるんですかという形で聖徳太子の墓に参られたと。その時に、日域は大乗相応の地ですから、日本にこそ本当の仏教が開くんだと、こう言われたと。そして、南寺の妙根、まさに14歳になるべきと。あなたの命はあと10年ですと。そして、全身全身と呼びかけられ、真の菩薩たれと。真に仏教を求める人であってほしいと。そういう願いの声を聞いたんだと。そういう伝説があるんですね。あなたの命はあと14歳だと、10年だというふうに言われたというのは、私自身は親鸞聖人があと10年は比叡山で仏教を求めてみようと考えられたんだと思います。まだ19歳ですから、あと10年比叡山で仏教をきちんと求めてみようと。しかし、あと10年経って、それがはっきり身に実現し、うなずけないのならば、やめようと。これ、多感な青年が、そのように決意したんだと思います。まあ、それにしても、10年という単位で考えるということは、少し、青年としては気が長い方だろうと思います。もうちょっと短期ですね。あと2年とかあと1年とかで考えますが、まあ、あと10年と考えたと、そういうまあ伝説なんですね。そして10年経った29歳の時に、どう考えても比叡山に仏教というものはないし、私に仏教は実現しないということで山を降りたわけです。で、あの六角堂に100日間参籠して通って参籠するということですが、あの通うといってもどこから通うかっていうと、比叡山から通うんではないんです。比叡山からですね、六角堂行かれたことありますか？あの、現在は、東本願寺の前から、電車で、いや、地下鉄で三つ目の駅くらいで降りて上がっていただくと六角堂がありますね。あの、池坊の、あの、大学とか池坊の会館があるところに六角堂がありますね。まあ、当時はもうちょっと違うところにあったんですけども、京都の町の中です。比叡山から通って、あの、参籠することは不可能ですね。今なら、あの、ロープウェイで降りて、ケーブルに乗って、野生遊園 のところで、叡山電鉄に乗ってですね、あの、出町柳まで来てとかって、そういうことでできますけども、当時はのもないんですから、歩いてくるんですから、歩いてくると、キララ坂っていうところ、北白川の方へ降りるっていう、キララ坂っていうところを降りて、通われ、あの、京都へ降りるんですけれども、おそらく歩いてはまあ通えませんから、100日六角堂に参籠するということは、それ以前に比叡山を捨てたということですね。捨てて100日間通ったと。で、100というのはですね、仏教では人生 を意味する言葉です。百日というのは、百というのは人生そのものを意味する言葉ですね。それから六角堂に百日参籠する、その後法然上人のもとに百日通うというふうに出てきますが、まあ、百が区切りがいいから百日やってみるかということではなくて、百という数字で表現されるのは人生をかけてという意味です。人生をかけて六角堂に参籠し、その六角堂の参籠の決意によって人生をかけて法然のもとへ通ったと、それで百日という言葉になっているはずですね。それで、六角堂に参籠し、親鸞上人が次にこういう、また覚悟の夢を見たと、覚悟して夢を見たということが出てきます。それちょっと今2ページのところにありますから読んでみます。六角堂の苦世大菩薩は元陽誕生の創業を自言して、白木、これ字が私打ち間違えています、ノーと書いてありますが、木戸平ではなくて衣辺で、これは衣というふうに言います。白き衣の三毛さを着服服着せしめて、広大の白蓮に探査して全身に合名してのたまわく、行者宿法にてたとえ如凡すとも我玉女の身となりて本せられん、一生の間よく称言して臨終に引導して極楽に生ぜしめん、苦世菩薩この門を受してのたまわく、この門は我が誓願なり、一生群情に解き聞かしむべしと合名したまえり、この合名によりて千万億の無常にこれを聞かしめんと覚えて夢覚めおわんぬと。まあ、六角堂に参籠していたら95日目の夜明け方にこういう夢を見たと。目の前に苦世菩薩、観音菩薩ですね、苦世観音が現れて、それはお坊さんのような格好をしていて白い袈裟をつけていらっしゃったと。そして白蓮華ですね、白蓮華っていうのはあの白い蓮の花です。正真言出てきますね、正真言に白蓮華が出てきます。税人名フンダーリーケ、フンダーリーケというのはインドの言葉のプンダーリーカという言葉ですね。プンダーリーカというのは白い蓮の花のことです。ですから税人名フンダーリーケというのはまさに白蓮華にっていう、あの名付けてという意味ですね。のそういう蓮の花に座って一つの門を、言葉をかけられたと。行者、仏教を求める者よ、宿法にてたとえ如凡すともと、さまざまな縁が結んで女性と関係を持つことになったならば、我玉女の身となりて本せられんと、私自身がその女性となってあなたと関係を結びましょう、そして一生の間よく称言してと、その後あなたの生涯の歩みを意味を持つものとして称言し、必ず臨終に極楽に生ぜしめるんですから浄土に導こうと、そういう言葉をかけられたと。あなたがもし女性と関係を持つならば、私自身がその女性となってあなたの生涯を浄土に往生する歩みとして称言しましょうと、そういうふうに夢を見たと。そして観音菩薩が、苦世観音がこの門を唱えられてからおっしゃったと。この今唱えた文章は私の深い願いですと、これをあらゆる修行に 時聞かせなさいと。つまり女性と関係を持ってする生活そのものが極楽に浄土に往生する仏道として称号されるんだと、そのことが私の願いだと、そのことをあらゆる人々に伝えなさいと言われて、このことをみんなにあらゆる人に伝えようと覚悟したときに夢から覚めましたっていう文章なんですね。ですからここに女凡という言葉が出ていますから、多くとは言いませんが、まあ多くですね、多くの方々やは、この当時親鸞という人は女性問題に悩んでいて、そして女性との関係の中に苦しんで六角堂に通って女凡と、女性と関係を持ってもいいという許可をもらったんだと、そういうふうに読まれる場合も多いです。でまあ小説だとそういうふうに読んだ方が面白みがありますし、そういう女性との悩みの中で恋とそして人間のさまざまな感情の揺らぎとドロドロしたものを描いて人間というものを描き出すというのは小説の使命ですから、そういうふうに見られることもやぶさかでないと思います。しかし実際の親鸞その人と、あるいはその後の親鸞の教えを受け継いだ人たちは、この問題を親鸞上人が女性の問題に悩んでいて、女性と関係を持っていいかどうか悩んで参籠して関係を持ってもいいという許可をもらったんだというふうには見てきませんでしたし、親鸞上人自身もそうはおっしゃってはいません。もし女性と関係を持ってもいいですよというだけのことだったら、この後親鸞上人がどんな行動を取ったのか、この後親鸞上人は女性と関係を持って生活するその生活が仏道として称号されるんだという、その言葉を聞いて、そういう仏道を説いておられる人を探して法然上人に出会っていくんです。そうですね、この六角堂を経て探して法然上人に出会うんです。単に女性問題悩んでいて女性と関係してもいいですよというだけだったら、女の人のところへ行くんです。法然上人のところには行きません。ですからこれはそうじゃなくてですね、女性と関係を持ってもその人間の生活そのものが仏道という意味を持つんだと、そういう仏教がありますと、あるはずだということを久世観音の無国として確信するわけです。親鸞という人は人間の生活のその生活が仏道という意味を持つということがなければどこにも仏教はないはずだと、人間のさまざまな関係を持つ生活が仏道という意味を持つんだと、そう確信してその仏教を求めていこうという形で覚悟したんだと思います。それにですね、女性と関係を持ってもいいですよということをだけだったら、一切の群情に説き聞かせてみべしと、あらゆる人々に女性と関係を持ってもいいですよって言いなさいって言われて、分かりましたって言った言うってことはないでしょ。信頼書人が女性と関係を持ってもいいんですって言ったらですね、そんなことは当たり前だってみんな言いますから、そんなこと今更言う必要がないことです。だから女性と関係を持ってもいいですよという許可の言葉なんかじゃないんです。その生活が仏道という意味を持って開くという仏教があるんだと、そのことを伝えなさいと言われたんですね。だからそれをそういう意味で、六角堂のこの行者宿法華と言われるものは、まさに私たちが人間の生活がそのまま仏道という意味を持って開かれてくる、そういう仏教があるんだということを確信されたという、そういう意味だと思います。で、そのように受け取ってきた親鸞上人の後、その教えを受けた人たちの そういう姿があるわけですね。そのことがですね、その下にですね、もう一つ文章を挙げております。上肉文という文章がそこに下に出しています。ちょっと小さいんで見にくいかと思いますが、ちょっと読んでみます。上肉文。涅槃行にのたまーく。人、蛇、象、馬、獅子、犬、イノシシ、キツネ、サル、ロバ。十種不浄肉食、肉食。また、のたまーく。三種の上肉あり。剣門義。剣というは、我が目の前にて殺す肉食するなり。門というは、我が領に鳥たるを食するを言う。義というは、我が領かと疑いながら肉食するを言うなり。この三つの肉食を不浄という。この三つの用を離れたるを三種の清き肉食と言うなりと。これ変な言葉でしょう。これ涅槃行というお経は80巻もある長いお経なんですが、その中からこういう文章を親鸞聖人が見つけてきて書いてるんですね。で、涅槃行というのは、仏陀最後の旅っていう本になってるんですけども、いわゆるお釈迦様が亡くなられる前に、最後にこう旅をして、クシナーラというところで亡くなられていく、それまでの説法をずっと書いてあって、そのお葬式の後のことも書いてあるのが、涅槃行というお経です。ですから、涅槃行の主題、テーマから言えば、肉食という問題は決してテーマではないんですけれども、たまたまですね、こういう文章が部分的に載っているんですね。これ何かというと、出家の弟子たちにお釈迦様が、こういう肉食は不浄だと。つまり、出家のお坊さんですからみんな作発に行くんですよ。この間私、タイへ行ってきたんですけども、タイのお坊さんは、こう、宅発して朝、皆さんからこう、食べ物をもらって、そしてお寺へ帰って、それで食べて、午前中食べて、午後から何も食べないっていうのは出家の、作法ですね。だから、お釈迦様の弟子たちもみんな宅発していくと。その時に、あ、せっかくお釈迦様のお弟子が来られたんだから、我が家の鳥を閉めましょうとか言って、閉めた、身の前で閉めて、不正として差し出されたのは食べてはいけませんと。あるいは、あなたが今日、宅発に来られるということが分かっていたので、あらかじめ鳥を閉めておきました。どうぞ食べてくださいっていうのを、そういうのを聞いたときには食べちゃダメですよって書いてあるんですね。そして、もう一個、義っていうのが、ね、疑い。ひょっとしたら、私にくれるために閉めたのではないか。と疑いながら食べるような形だったらダメですよって言ってあって、それ以外の肉食は清き肉食だから構いませんっていうふうに書いてあるんです。つまりこういう形で親鸞聖人何を見つけてきたかっていうと、片方は最大の生活をする、この上肉文というのは肉食をしてもいいっていうお釈迦様の言葉を見つけてきたんですね。で、実はこの2つは対なんです。対で2つ並べて書いてあった。で、現在これは三重県の津市の高田千住寺に残っています。ついに書いてあったんですけども、 今現在はこれをこうスッと剥がして別々に表層してあります。でもちゃんと端っこのところをつなげると対だったことも分かるの。つまり高田の御門徒、まあ厳密に言うと荒木門徒っていうんですけども、親鸞上人の教えを受けてきたその人たちが、関東のお道行が親鸞上人の仏教を肉食し滞在する生活がそのまま浄土往生の歩みとして意味を持つ、そういう仏教を私に開いてくれた人だ、そのことを象徴してこの二つの文章を並べて書いていらっしゃったんですね。前回私、まあ、もう一つ熊川の護衛という熊の毛皮の上にどっかと座っている親鸞上人の、ここに、この行者宿法華余本の言葉が書いてあるというふうに言いましたけれども、つまり若き日の親鸞は何を悩んだのかというと、肉食と再会、食べるということとセックス、それを抜きに人間は生まれもしないし生きてもいないんです。セックスを抜きに生まれてきた人は一人もいませんし、肉食という食べるということを抜きに身を養っている者も一人もいないんです。だけども比叡山の仏教は、比叡山の仏教はこのことを罪として、このことを罪として、これをちょっと面倒なことだけど、忌避、意味嫌ってそれを避けた、忌避した先に忌避したその先に救いがあるというふうに説いていたわけです。やっていることはおまじないや占いや現世の祈祷に明け暮れていながら、論理としては肉食再会を避け清き身となって、これを罪として、これを避けた先に救いがある、その先に救いがあるようにしていたんです。だけどもよく考えれば、再会と肉食ということを抜きに人間は生きてるわけじゃないわけです。生まれてきたわけでもないんです。だったら誰も救われない話じゃないかと。肉食再会という人間の生活がそのまま仏道という意味を持たないのならば、これはもう仏教というものは成り立たないと。そういう仏教はないのかと。そのことを求め求めして、比叡山にはそれがないという形で山を降り、そして町の真っ只中の人々がたくさんうごめく、その六角堂の中で、肉食再会の生活が仏道という形を意味を持って開く、そういう仏教がない限りどこにも仏教がないはずだと、この仏教はきっとあるという確信をして、それを求めて法然上人に会ったと。そういうのがですね、29歳の親鸞という方のところに動いていた深い願いだと思うんです。そのことを受け止めて、こういう文章が関東のお道行によって我々に残されているということです。そういう苦悩をし、そこから誕生していった人だと。そしてその苦悩を持って本願の教えに出会っていかれたと、そういうことをですね、改めて思うことです。ちょっと、休憩させていただいて、後半、法然上人との出会いというところをご一緒に考えてみたいと思います。ちょっと休憩いたします。